アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。流れる音、ソースを眺めたね。RT スタディ、 RT スタディ、 RT スタディ。3月21日第12回 RT スタディを開催いたします。 RT スタディは関西圏で行っているプロジェクト管理ツールレッドマイン、またそれを含む ITS タスク管理システムをフィーチャーした勉強会です。今回は書籍入門レッドマイン第4版著者前田剛さん、 SQIP2014 でレッドマインの導入を発表された赤羽邦治さん、 SPES2014ベストプレゼンテーション賞を受賞された陸野玲子さんをお迎えし、現場でのレッドマイン活用事例をテーマにセッション、LT、パネルディスカッションを行います。3月21日土曜日13時から17時50分場所は大阪梅田ヒルトンプラザウエストオフィスタワー12階 JAC リクルートメント大阪支店。お申し込みはイベントサイトドアキーパーからイベント番号20976です。ご参加お待ちしております。
はい、また始まりましたね。これ一月に1回ぐらいのペースで、
そうですね、
2本撮りやってるんですけど、はい、まだなんか声が
まだね、声はね、でもだいぶ良くなった気が、うん、個人的にはするんですけど、
個人的にはする、
うん、土屋さんから聞いてまだダメですか、
うん、まだちょっとなんか鼻にかかったような感じ
ですね。ああ、じゃあもうちょっとですね、うん、じゃあもうちょっと、
ね、長いね。
長い。今回ねひどかったんですよ。最初下痢か、まあ、食事中の人ごめんなさい、下痢からスタートしてたんですよ。
はい、はい、
で、腸風邪かなと思って、うん、病院行ったら、うん、腸風邪ですねって言われて、うん、下痢止めの薬とか、はいはいはい、そういうの処方されたんですけど、はい、まあ、下痢は止まったんですよ。次、熱出てきたんですよ。
はいはいはいはい、
次、熱出ましたって言ったら、うん、ちょっとわかんないんで、血液検査しますって言って、あ、違う、最初どうだったかな、血液検査かな、うん。で、血液検査しますって言って、うん、血液検査して、うん、次の時行った時に、やっと、うん、腸風邪じゃなかったです。
うん、
腸風邪だったんですけど、うん、なんかバクテリアに由来する風邪。
そんなあるんですか？
なんか、うん、ちょっと、その、ウイルス性の風邪じゃなくて、バクテリア性の風邪、まあ、風邪っていう病気はない。
ああ、そうですね。うん、
で、それが多分、うん、腸の方に行って、はい、腸風邪っぽい症状になってたんでしょうということで、違うバクテリアに効く抗生剤出してもらったんですけど、うんうん、次今度咳止まんなくなって、多分それが前回ですね。
そうですね。結構、ごほごほ。
で、その時、次はもうレントゲン取りましょうって言われて、うんうん、全然治んなかったから。いや、それで、ちょっと、肺、気管支炎までは行ってないですけど、うんうんうん、ちょっとそっちの方にバクテリア来てますねって言われて、で、気管支の方の薬もらったんですけど、うん、なんとその時に咳しすぎて、うん、今度ね、肋間神経痛に。
肋間神経痛、肋骨が痛い。
肋骨の周りに肋間神経っていう神経があって、はい、咳しすぎるとそこが痛くなるんですよ。
はいはいはいはい。
で、肋間神経痛の薬を次はもらったんですけど、はい、全然治んなくって、はい、整形外科行ったんですよ。はい、肋骨折れてました。
マジでですか？ぶつけたでもなく。
疲労骨折。咳しすぎて。
咳しすぎて疲労骨折で肋骨を折る。
そう。よくさ、漫画とかでさ、はい、まあ、一歩くんとかさ、よくさ、あばら持っていかれた、一本持っていかれたぜとか言うやん。で、あばらぐらい平気さみたいに言うじゃないですか。はいはい、むちゃくちゃ痛いんですよ。
痛いでしょうね。
深呼吸しても痛いし、咳しても痛いし。
笑っても痛いでしょ。
笑うのはね、あ、痛かった、痛かった。あと、気張るのも痛いし。子供が抱っこっていうのも痛いし、
あ、
もうくしゃみしようもんならもう地獄ですよね、うん、
案外ね。でも何にもできないでしょ。
そう、何もできないですよ。お医者さんにも言われて、うん、あ、肋骨折れてますね、うん、でもすることないんですよね。
そうそうそうそう そうなんですよね。
でもすることないって言ってひどいなとか思ったんですけど、
もうね、私も自転車で何回か響かして、まあ折れてるだけやっていう感じで走ってましたからね、
うん、そう、なんか漫画、ボクシングの漫画とかさ、たかだかあばらっていうとさ、そうそうそう、たかだかあばらむちゃくちゃ痛いんですけど、痛いですよ。
まあ、あの皆さんも咳のしすぎにちょっとね、
で、こんな状況にもかかわらずですね、はい、こんな状況の中でですね、うんうん、スクラムナイトっていうイベントがあって、
あ、幹事さんをやっていらっしゃる、
いや、ね、スクラム道関西っていうコミュニティで、はい、定期的に、まあ非定期、あ、まあ、で、大体定期的ではあるんですけど、うん、まあ特にあの強制っぽくはやってなくて、はいはい、ちょっと今回間空いちゃったんですけど、はい、スクラムナイトっていうのがあって、うん、それはナイト役っていうのが司会、そのそれぞれですセミナーじゃない
です
か。カンファ
ナイトは騎士ですか。
うん、あ、 夜も両方かけてますよ。はい、そういうの、はい、あのナイト役の人が大体世話人みたいな形で、はい、あのディスカッションとかみんな参加されするやつがあるんですけど、はいはい、その時のナイト役をやってて、うん、えらいゲホゲホやってた
あ、これ、今パワーポイントを開けて、
これパワーポイントじゃない、
あ、違うの、
キーノート、
アップル、アップル
キーノート、
キーノートですね、うん、はい、
でその時の内容が結局、ね、はい、XP の入門セミナーを、
うん、おうおう、スクラムナイトで XP の入門、
入門、
おお、
だってなんだろうXP のコミュニティあるけど、うんうん、なんか最近、ね、XP の内容やったことは言わないですか、あんまりやってからなんじゃないですか、
うん、そうですね、
あとやっぱ なんて言うんでしょうね、やっぱ毎年新しくこの業界に入ってくる人もいるんだし、うんうん、あのなんだろう、常に初めてアジャイルをやりますとかっていう人はいっぱいいるから、うん、多分1年に1回ぐらいは入門セミナーやらんといかんの
よ、ね、なるほどなるほど、
セミナー形式じゃなくてもいいけど、うんうん、入門者向けというか初心者向け的なやつは、
うん、そうですね、
きっとやらんといかんと思うのよね、
うん、あった方がいいんでしょうね、
うん、だからこれやらんと結局ね、コミュニティが人の入れ替えが発生しなくなると思うんですよ、
うん、
ずっとなんか自分たちのやりたいことをやっていくのはいいんですけど、きっとコミュニティがどんどんあの老朽化していって、老害化していって、
うん、
あんまり
途中から入れなくなったりね、
あんまりいいことにはならないのかなと思っているので、だスクラム同関祭とかだと、あの、うん、スクラムの入門、
うん、
まあ、セミナーじゃないですけど、うんうん、スクラムブートキャンプとか、
うんうん、
TDD とかも TDD ブートキャンプとか、うんうん、いろいろブートキャンプ系のやつやってるじゃないですか、うん、だから XP もその入門セミナーとかみんなやればいいなというので、ね、ちょっとやってましたよ、
うんうん、で何分ぐらいの、
ね、僕が喋ってたのはだいたい1時間ぐらい、はい、
1時間長いですね、
1時間でもね、もう痛くて痛くて仕方なかったからだいぶ早口だったんですよね
ほな濃密な1時間ですね。
その後1時間ぐらいディスカッション、
は
い、なんか技術的な問題でなんかみんなで議論したりしませんかみたいな感じ、うん、
何名ぐらい参加されてました。
そうですね、15人いなかったかなぐらいですね、
うん、ああいい感じですね、そうすると、はい、
はい、やっぱね、あのいつも来てる、うん、いつもスクラムナイトに来られてる人とはやっぱり色がやっぱ違ってて、
うん、違う方が来られました。
うん、やっぱスクラムやってるとあまり技術的なネタっていうかテクニカル系のセッションが多くないんで、
うん、
実際あの今回スクラムナイト5回目だったんですけど、うんうん、1回目ってデイリースクラムについてなんですよね、はい、2回目プロダクトバックログで、うん、3回目振り返りで、うん、4回目チームビルディングの話で、うん、テクニカルセッション1個もないんで、
はいはいはい、まあ、スクラムなので
っていうところもある、うん、でもスクラム初めてスクラムやりましょうって言った人が多分スクラムの本を読むと混乱するんですよきっと、
うん、
あの全然どう作るか書いてないので、
ああ
のスクラムのコンセプトとしてはそれは今のチームの成熟度とか、うん、あのどんなアプリを作るかによって作り方は変わるはずだから、うん、スクラムはそこは定義しませんよと。
あ、なるほど、
はい、スクラムはプロセスじゃないからねっていう、うんうんうん、いつもプロセスっていうと怒られるんでスクラムはフレームワークだって言われてないんで、
うん、考え方みたいな、
そうです
ね、
うん、なのでだからスクラムはそこは自分たちで考えろって言われる、
はいはいはいはい、
そこで自分たちで考えろって言われてもきっと困るよね、初めてスクラムやる人はとか
困るな、うん、
ということでちょっとまあ、はい、内部でどう作るかって話に関してはちょっと XP の方のいろいろプラクティスとか取り入れていけば、
うんうん、
ちょっとはヒントになるのかなみたいな、
うん、具体化させていく時のヒント、うん、それをお話しされる、
はい、
あ、なるほど
みたいな感じでした、はい、もう超痛かったです
今も痛いの、
今ちょっとだ
ちょっとだけだいぶ治ってきた、
だいぶ治ってきた、まだ痛い
まあ 珍しく XP の話が聞けたということですね。
そう、久々ですね、前に立って喋る系のやつは、
うんうんうん、もうね、おっさんがね、前に立ってもね、
うん、まあそうなんやけどさ、そうなんやけど営業も兼ねてるからさ、僕の場合は。
あ、そうかそうか、う
ん、たまには喋りたいんだよね。
あ、なるほど。
まあ、あ、じゃあラジオで喋ってるから。
喋ってる。あ、この間、昨日ですね、うん、岡山の方のお客さんのところに行って、はい、ほんで飲み会があって、
うん、
そしたら、この人、ラジオやってるんだよ、とか言って部長さんが紹介されて、そしたらメンバーの方が、うん、あ、僕聞いたことあります、とか言って。びっくりしましたけどね。
あとね、はいはいはい、1個だけちゃんと、ここで誤解があったんで、うん、みんな誤解してたんで、参加者。
はい、はい、はい。
DIXP はアジャイルラジオのテーマソングではありません。XP のテーマソングです。
DIXP ですから、
うん。一応ね、ここで XP の紹介するときに、ここで流れるようにしといたんです。うん、
あ、なるほど、なるほど、う
ん。だからみんな、これアジャイルラジオのテーマソングじゃないですよ。あ、そうだったんですかとか言われて。
ねえ、それよりももっと古くからね。
もっと古くから、
うん。はい、やっていただいてて。
世界にもう広がってる。
たまたまお借りしたというだけのことで、
そうそうそう、心よくなんか使っていいですか、はい、って言ったらいいですよって言ってもらったので、
言ってもらったので、は
い、
もう
この場を借りて訂正しとかなきゃいけないので、はい、
訂正してお詫び申し上げます。はい、はい、ということで、はい、まあそんな一週間だったと。
一週間？
一月か。一月。ジャイルラジオ。じゃあ
行きますか、
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 はい、前回は受け入れテストでしたね。
受け入れテスト、はい、
で今日は、59ページ、システムメタファーになります。
はい、はい、システムって頭につかなくてもいいのにね。
あまあ読みますね。
はい、
例えが共通の語彙と新たな発見を、あ、発想を生み出す。
はい、
別名なし。
はい、
ようやく、チームがより直感的に分かる共通の語彙が必要ならば、誰もが分かるメタファーを使ってシステムを表現する。その結果、システムに対しての共通認識を簡単に構築でき、内部設計からユーザーエクスペリエンスまでの広い範囲で新たな解決策や見過ごしていた問題を発見することができる。
ちなみに、
はい、
メタファー使ったことあります？
メタファーね、これだからメタファーって例えなんで、お互いがその例え話を共通に理解できないといけないんで、
う
ん、
これだから XP のプラクティスに、ね、うん、あるんですよね、メタファーって、ね、
そうそうそう。で、私昔通信用のファームウェアを作ってたんで、はい、帯域制御とかね、はい、そういった話をするときに、
うん、
大きい土管の中に小さいホースが入っててみたいな、うん、そのホースの太さで帯域を制御していきますよと、
うん、
いうような話をして、何人の人が分かったかどうだかは分かんないですけど。
そうなんだよね、ここの要約のとこに書いてあるさ誰もが分かるメタファーってさ、
難しいよね。
それ前の生い立ちとかいろいろあるじゃないですか。そうそうそう、と思って。
そうなんですよね。
ガンダムで例えてもガンダム分かんない人は分かんないじゃないですか。
そうですよね、う
ん、ドラゴンボールで例えてもドラゴンボールさすがに分かるかな、ガンダムよりは。
うん、
よく2ちゃんとかで分からんからドラゴンボールに例えてるとか。
ドラゴンボール俺知らんねん。
最低ヤムチャがいるんですよね。
僕ドラえもんのタケコプターとかね、それぐらいこうちょっとタケコプター作ろうぜとか。
タケコプターみたいなシステムってなんだよ。
いやいや、よくわかんないですけど、要はそういう新しいものを作るときに、うん、現存しないけども、そういうアニメとかにあるようなものっていう例えで言うときに、やっぱりみんながね、うん、よく知ってるものでないと、
うん、メタファーはやっぱ
難しいですよね。
当時 XP まだ XPJP とかのメーリングリストがまだや、はい、盛んだった頃とかもメタファーってどう使うんだろうみたいな話は何回か出てた記憶があるんですよね、うんうん、僕が多分そこの会話で参加してたのは、うん、パターンはメタファーかみたいな。
おお。まあみんなが知ってればメタファーになるかな。
でも多分違うんだろうなと思うね、うんうん、全然違うものを持ってきて、なんかそれで説明するとうまくいくみたいなものが、
うん、
なんかケント・ベックとか言ってたんですけどね、
うんうん、
まあ先行きましょうか。
はい、行きましょう。状況、システムについて開発者やステークホルダー間で共通認識を持ちたいと考えている。
はい、
問題、 システムの設計は抽象的な思考だけで行われることが多い。システムを理解するために開発者とユーザーの双方に通用する共通の用語が存在しない、うん、開発者はレイヤー、フィルター、コレクションといった抽象的な概念を用いてシステムを設計する。しかしユーザーにとっては上記概念は全くの抽象的概念であり、システムの理解の役には立たない。より直感的に理解できる
話ではないよね。
読み方が欲しいと。
レイヤーとかは
ファイフォとかファイフォ
ファーストインファーストアウト、それは知っとかないとダメなんじゃない。それ
いやいや、あのユーザー側は知らんよね。
いや、知っとかなきゃダメなんじゃないの。
知ってるのか。
だって例えば在庫とかどう管理して、まあそこまで単純な在庫管理
は知らないけど、やり方としては知ってるよね、
うんうん、はい、
はい、フォース、既存の問題領域の概念ドメインモデルを使って設計しているが、思考がドメインモデルに縛られすぎていて飛躍しない。
飛躍しなきゃいけないの？
よくわかんない、はいはい、解決策、システムの問題領域を誰でもわかるメタファー、引用、例えを使って表現して開発者や、関係者の間で利用すること、
うん、
システムの設計をメタファーを使って行い、メタファーから導かれる新たな概念を積極的に利用すること、
うん、
システムメタファーは、ソフトウェア設計において昔から利用されているが、あまりに浸透しすぎてしまっていて気づかなくなっていることが多い。
マジで？マジで？
ファイヤーウォール、レイヤー、メール、フォルダー、ノートブックなど、
これがメタファーの？ああ、ファイ、防火壁ね。防火壁ね。レイヤーはさっきでも違うって言ってたやんね。
まあまあ。
抽象的すぎてわからんって言ってたやんね。
いろいろ。だから開発者としてはわかるけども、みたいなとこじゃないですか。
え、ちゃいますよ。だって目的はユーザーと共通認識持ちましょうだったよね。
まあ誰、どっちに浸透してるかという主語がないです。
いや、そっか。ファイアウォールは確かに言われてみりゃメタファーだな。
はい。はい、ベック2000やエヴァンス2011で、システムメタファーは明示的にプラクティスとして紹介され、再度、人々に認知されている、
うん、
古い話ですね。
いやでもエヴァンス2011かそんなに、
うん、ウェイク2002によればシステムメタファーは以下の目的のために利用する、共通のビジョン、関係者間でシステムの動作について共通の認識を持つ、共通の語彙、5位でいい、
語ら5位だろう、いや5位でしょうね、
オブジェクトなどに、名前を提供して専門用語を生み出す、新たな発想の、生成、メタファーを用いることで新たな概念を生成することができる、アーキテクチャ、メタファーによってオブジェクト間のインターフェースが決まる。また、開発者が利用する内部の設計だけでなく、ユーザーの目に留まるプロダクト全体に、ユーザーのよく知る概念をメタファーとして用いることでユーザーエクスペリエンスを向上させることができる。すでに馴染みのある書類、フォルダー、ゴミ箱、オフィスの机のメタファーやショッピングカードなどはその良い例である、
うん、
なるほどね。この辺がメタファーなんですね。
なるほどね、うん、
はい、ベック2000で紹介された例はユーザーインターフェースではなくシステムの概念モデルとしてメタファーを利用していた、
うん、
システムメタファーを適用する上でもシンプルデザインを心がける必要がある。
そうなの？なんで？
わかんない、システムメタファーを新たに適用しなければならない、あるいは不要になった時はリファクタリングの必要がある。難しいな。まあ続けます、はい、システムメタファーを用いてシステムについての認識を合わせることでチーム全体が一つに近づくことができる。
うまくいけばね。
うん思ってたものがやっぱ違ってたっていうこともね、ありえるんで難しいですよね。
まあ次行きましょうか、
はい、留意点、メタファーはシステムを完全に表現できないため全てを一つのシステムメタファーで統一して表現しようとしてもうまくいかない。しっくりこないメタファーは逆に人々を混乱させるため適切なメタファーに変更する必要がある。
そうですね、うん、ここは多分こっちの方が僕は強いと思うんですよね、うんうん、しっくりこないメタファーは
ありますね。
混乱を招くだけな気がするんですよね、うんうん、
メタファーを使えばシステムをユーザーが使いやすくなるとは限らない。 適切なメタファーであるかどうかは検証が必要である。
どうやって
難しいな。共通理解が十分あり、特に新しい発想などが必要ない場合はメタファーは不要かもしれない
ですね、はい。
エバンス2011においてはシステムメタファーの利用を推奨していながらも、その利用には注意する必要があると述べている。メタファーで生まれた新しい発想を指揮たす言語、あるドメインにおける、共通語彙に加えていくことを主張している、深くシステムメタファーがシステムに、組み込まれている場合はメタファーなしにシステムについての話はできなく
なる。まあ結果そうなんでしょうね
そうやろな、みんながそれを使ってたらそうなるんでしょうね。
はい、ここはだから2つのことを言っているなと思いつつ、結局
一つは
ケント・ベックが言ってるメタファーと、多分エリック・エヴァンスが言ってる、僕ちょっとまだきちんと読めてないんですけど、多分エリック・エヴァンスの多分2011でこれあのドメン DDD の本だと思うんですけど、多分どっちかというとそんなに導入部分ではメタファーの話そんなにしてなかったと思うんだよね、ユーザーと膝を突き合わせて、一緒にモデルを設計してモデルの共通認識を持って、で指きたすぎ、ここに書いてある指きたす言語でユーザーと共通語彙を用いて会話、あのコミュニケーション取りましょう。だから前どっちかっていうとメタファーってなんかちゃう気がするんだよね。なんかケント・ベックが最初に XP の入門編でメタファーの紹介した時って、もっとなんか全然システムと全然違うなんかもの持ってきて、こっちで説明したらこのシステムの複雑そうなところはシンプルに説明できるよみたいな、
はあはあ、そういう話でしたよね。なんか
当時、
例え話やからね、
でその例え話が全然思いつかないんだよねっていうのが多分当初のメタファーどう導入しようかって話だった気がするんですよ。
だいたいメタファーっていう言葉を使わないもんね普段。
そう、
そ
っか、はい、
俺この中でアジャイルとかこういうプラクティスで初めてメタファーっていう言葉を知ったもん、それまで知らなかった。
確かにな。
はい、続きいきますね、
はい、
効果、
はい、
ステークホルダーの間でシステムについての共通認識が向上する、メタファーを通じてシステムへの新しい発想を得ることができる、設計に一貫性が生じる、
それはわかる。
え、設計に一貫性は生じるんですか、メタファーで。なんかちょっと
違和感。いいメタファーだったらね。
そうなん
です。ただ難しい。結局メタファーはメタファーであって、そのメタファーで表現できたものをモデルにちゃんと落とせますかという話が、別に逆にメタファーを使わないと設計に一貫性が生じないわけではないから逆は真ではないでしょうね。で多分ね、メタファーが多分難しいのか、ここに書いてある浸透しすぎてしまったからなのかわからないんですけど、まあ、さっきスクラムナイトで XP 入門だったって話した過程で、ちょっとプラクティスの変遷をいろいろ調べてたんですけど、
はい、
メタファーなくなってるんですよね。
あ、今はない。
ない。
おー。
ないです。今ね、XP ね、のプラクティスね、どれが最新かわかんないんですけど、多分メタファーを引き継いでるであろう言葉としては、多分ね、共通の用語なんですよ。
はいはいはい。
っていうプラクティスが、一応あるのはある。日本語版ウィキペディアはこれですね。
ああ。
ここに共同のプラクティスっていう顧客マネージャープログラマーみんなで守っていきましょうプラクティスの中に共通の用語っていうのがあるんですね。でこれってでもまさに指揮たす言語の話なんですよね。システム全体の振る舞いというかを例えてのメタファーっていう話はなくなってるんですよね。で XP の第2版に書かれてるプラクティスに至ってはもう多分メタファーに絡む話は一切ない。
そうでしたっけ、そうでしたっけ、も
う
あんまり記憶がないんですけども、
一切ないんですよ実は。
あ、そうなんや、
だから なんだろうね、なくなっちゃったのかな、
なんか昔ケント・ベックが来た時に、プラクティスはどれをやればいいんですかみたいな質問に対して、はい、全部やれっていう話、回答をやったんですけども、その全部やれと言われているプラクティスが出てきたり消えたりするっていうことは全部できないじゃないかという ふうに私はね、思ってて、いや、そんなもん全部やれるわけないやろと、ずっと思ってて。
あ、その話も、はい、あのちょうどこの時に話してたんですけど、はい、あのケント・ベックが全部やれって言ったのは、うん、あの続きがあって、うん、あのまあ、イソロックメソッドと一緒ですけど、はいはい、あの続きがあって、うん、あのなんだろう、 パターンではないんですけど、
はい、
あ、僕ちょうどこの辺の話ツイッターでしてたんですけど、うんうん、結局何かをやることによって、うんうん、ある効果は出るんですけど、うん、あるあのデメリットというかリスクも発生しますと、うんうんうん、例えばペアプロとか2人でやってたら、うん、当然一時的にはその2人でやって、うん、2人で1つのものを作るから一時的に生産性下がりますよねとか、はいはいはい、そういうリスクがある中に、うん、そういうリスクを補完するために別のプラクティスを用意して、うん、で多分それぞれ全部適用すれば、うん、リスクがだから多分スコープの調整っていうリスクぐらいにしかなってないから、うん、できればそれをやった方がいいよと、
うんうんうんうん、
やんなかったらそこにだからどんなリスクがあるかを理解した上でそのリスクをだから自ら違う方法で、うん、あの回避しなければ、うん、多分変な圧力出てくるよ的な話だったと思うんだよ
ね。なるほど、それなら納得ですね、うん
多分理由はそういう理由だった
と思います。はいはいはい、はい。いや、うん。まあ、そんな風にあの、うん、プラクティスがどんどん変わるんだ
ったらね。
ま
あ、あとは多分、ケント・ベックが言ってた時って導入当時だから、うん、きっと何かポコンって一つだけやって、うん、なんだ、XP うまくいかねえじゃんって言われるのがすごく嫌だったから、
あ、全部やってみろと。
全部やってみろと思うはず、うん、お前ら。っていうのは、
あったかもしれないですね。うん、はいはい。
なので、この多分メタファーの扱いに関しては、まあ、話戻しますと。
はい、戻しましょう。
多分、だから、今はそんなにだ無意識化でやるのか、うん、特にだから意識してまでやんなくてもいいのかなと。それよりはちゃんとユーザーと膝つき合わせて、うん、ユーザーと共通の言葉で会話するようにしましょう、
うん、
なんじゃないかね。
なるほど、こうシステムに対してのメタファーですよね。例えば組織の構造とかに対してのメタファーとかを使って、
うん、
組織に広めるとかそういったようなことはあるんですかね。
うん、ま、ごめんなさい。
こうシステムがの、うん、に対してのメタファーですよね。
うん、
組織をこう変えたいとか、はい、そういった時にこういう組織にしたいよとかいうようなことを例え話でメタファーで言って、うん、組織のメンバーに広めるとかそういったことはあるかな。
うんうん、多分ねその辺って、うん、僕ねメタファー、うん、ではなくて、うん、きっとパターンランゲージの方が、うん、多分しっくりきやすいのかなとは思うんですよね、
うん、
だから多分今ちょうど組織 の、うん、あの変改革とかの話だと、うん、まあ、最近一番なんだろうみんないいよって言ってる本だと、うん、あのフィアレスチェンジ、
う
ん、誰が書いたんだっけリンダさんだったっけかな。リンダさんですね。リンダライジングさんですよね、うんうん、はい、この辺がやっぱりあの最近は結構あと、ジム・コプリエンが書かれてるあの組織パターンとか、
うん、
だからパターンの方がだんだん増えてきてるんじゃないかな、
うん、パターンとメタファーの違いというか
メタファーって、うん、いやメタファーって本当単なる例えしかしてなくって、うん、例えばそのパターンを適用した時に、うん、あのどんなフォースがありますとかどんな制約、うん、あのどういうリスクがありますみたいな話は、うんうんうん、メタファーには出てこないですよね。
あ、はいはいはい、一応フォーマットはあってっていうことですか、うん、パターンの、
うん、パターンランゲージの話をしなきゃいけないですか。僕パターンランゲージ実は苦手なんであまり喋れないんですけど
語符でしたっけ
それはパターンであってパターン言語ではないですよね。
言語ではないですか。
しかも語符人の話名前ですよね。ギャングオブフォーですよね。
そうそうそう、はい、
なので多分 メタファーうん、どうなんだろう。僕がうまくいけた自信がないんですよね。
うん、
なんだったらまだ時間あるし、ここの利用例とかでどんなメタファー使ってるか書いてあるかもしれませんね。でも本庁さん、国内事例26事例中の中にはメタファーを利用している事例が存在しなかったためだって、しなかったんだって、
ね、
ないんだって。
海外の事例に目を向け
ると。苦手なのかな、もしかすると。
あの、抽象度が上がりすぎるというか。
逆でしょう、だってこっちの説明だと。
どうなんやろ。元々ソフトで抽象度高いじゃないですか。
いやだから
メタファーはするから
メタファーは具象化するんじゃないですか。
具象化してるのかな。メタファーって具象化してるのかな。
まあ読んでいけばいいんじゃないですか。米愛社はみたいな。
米愛社はアジャイル型開発に関する e ラーニングのコンテンツをウェブサイト上で提供していた、
うんうん、
それまでのコンテンツの集大成をグレイテストヒッツと呼びウェブサイト上で提供していたが、 当初はシンプルなウェブサイトのデザインであった、
うん、
ウェブサイトのデザインをユーザビリティの専門家に評価してもらったところ、うん、10点満点中2点であった。
低いっすね、はい、
そのためユーザビリティの改善を実施して、サイト全体の全体を本のメタファーを使って構築し直した、
うん、
サイトのデザインやユーザーインターフェースだけでなくシステムのドメインオブジェクトもブック、チャプター、ページというように変更された、
うん、
良いシステムメタファーがもたらすメタファーをもとに何が必要かを発見できる状況であった、
うん、
その後 e ラーニングのユーザーからプレイリストが欲しいというフィードバックをもらった。プレイリストには本ではなく音楽のメタファーが適切であると考えた、
うん、変えたんですね。
データベースもドメインオブジェクトもユーザーインターフェースも本のメタファーに縛られていたが実現したいことをより、表現できると考え音楽メタファーに変更することに決めた、
うん、
アルバム、ボックスセット、プレイリストという音楽の概念を使ってシステムを再構築した。音楽のメタファーは概念を表現するだけでなくさらに深くプロダクトに入り込んで新しいサービスも生み出した。音楽の世界で、生徒の演奏を批評する、クリニックの概念を用いてプログラミングのパフォーマンスを批評するサービスを生み出した。プログラマーのパフォーマンスは節、パッセージ、音符、ノート、和音、コードという音楽の概念で表現されている。他方プロダクトが、鉄塔鉄尾、音楽メタファーで、構成されているため逆に音楽メタファーを使わないで表現することは困難になっている。システムメタファーというだけでなくプロダクトメタファーとして隅々で利用されている事例であった。
だそうです
どうなんこれ。これでもユーザーが本じゃなくて音楽だということを教えてくれたんだね。ユーザーからプレイリストが欲しいっていうことをポンと、
まあなぜユーザーがプレイリスト
って言い始めたかですよね。
ね、
うん、本として作ってたのにそれが伝
わる。いや、うん、なんだろうね。だから捉え方が違ってたんですよね。ただここで
難しいね。
だからこの話がうまいのはちゃんとすぐ切り替えたんだねっていう話、
ね、そこはすごいですね、
うん、あのそこを本にも無理くり持ってこなかったんでしょうね、うん、そこはいいと思います、
うん、
関連プラクシスにやっぱりシンプルデザインが書いてあるんだ。この2つは何でつながるんだろう
そのあたりは
だってこれでつながるって言うんだったらさ、うん、多分テストにしろ何にしろ全てに
シンプルデザイン
が関連プラクティスシンプルデザインを書かなきゃいけなくなる
じゃ
ん。
そう
や
ね。
なんでメタファーだけシンプルデザインついてんだろう、う
ん、まあいろいろ謎なところはありますが、
うん、まあ多分謎な理由の一環は多分僕も土屋さんもやってないんで、あっさりやったっつってたっけ、うん、僕やってないんで、
う
ん、
でもよく使えてないんだと思うね、
うんうん、だからねいいメタファーがね思いついたことがないんだなんかもうその、ね、そのまま説明した方が
絵を描いてね、
うん
うん、そういったことをやりますね。はい
の方が多分早いんだよね、
うん、いやだから相手さんにもよるんでしょうね、
うん
うん、まあ時と場合を考えて、
うん、ガンダムかというと誰も分かんないしね、
う
ん、
そうやね
ガンダムか銀英伝かドラクエぐらいですか
俺もっと狭いよはい、じゃあ、まあ、あの今回は、はい、こんなところで、
はい、
はい、また次回、
また次回
アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。誰か僕を呼んでる、だけど僕は知らない。